神秘的なだけじゃない、そんな天文現象を考えましょう。お疲れ様です。夕焼け天文部部長のリカットです。夕焼け天文部ラジオシーズン2として天文学の主要概念という冊子を一緒に読んでおります。で、今日は 2.7 ですね。早速行きましょう。 2.7 太陽から出た粒子が地球に届きオーロラを発生させるという項目ですね。オーロラが登場しました。オーロラご存知ですかね。例えばオーロラって調べるとここなら見れるってとこが出てきて、例えばフィンランド、ノルウェー、スウェーデンとかあの辺の北欧とかカナダとかそういったところに行くとオーロラが見られますっていうのが出てきますよね。で、空に見えるこうめっちゃきらびやかな光のことをオーロラって、まあ、呼ぶのかなと思うんですけど、見たことありますかね僕は見たことありません。ないんですよ。あのネット上とかインターネットで検索してオーロラを見た、まあそれくらいしかないんですので、実際に見たことはありません。あなたはありますかね。で、そんなオーロラの原理っていうのがここで出てきます。で、その先に言うと太陽フレアとかそういった話が出てきます。で、太陽フレアはそれはそれで別に聞いたことがある方もいるかもしれません。太陽フレアはですね、地球へ、まあ、影響を及ぼすっていうことも言われているので、そういったことも一緒にお話できたらなと思っております。ということで、まずオーロラの話なんですが、オーロラはさっき見える場所って言ったんですけど、こう北極に近いところで見えるみたいなイメージってありません？北海道でオーロラって見えんのかな、あんまりそのイメージないんですけど、でも北の方ではオーロラが見えますみたいな、そういうイメージあるんじゃないかなと思います。で、実際にオーロラが見られる場所って、北極の近くとか南極の近くならオーロラ見られますよっていうことを実際に分かってるんですよ。なので、まあ、私たちからすると北極の方に近づくみたいな発想になるのかなと思うんですけど、じゃあそれがなんでなのかっていうと、今地球って大きな磁石だよみたいな話聞いたことありますかね。あ、それこそ北極とか南極が磁石の S 極と N 極になってるみたいな、なので北極が S 極で南極が N 極みたいな磁石だから、まあ、私たちが方位磁石とかをこの辺で持つとうまく北側に N 極が向くみたいな、まあ、そういった話もあるんですけど、なので要するに地球は地球自体が大きな磁石になっているっていう事実がまずあります。で、それを踏まえた上で、今ですね、また登場人物一つ増えて太陽のことを考えます。太陽からもし電気を帯びた粒子がこう来て、電気を帯びた粒子、細かい粒が地球の方に来るとすると、電気もその N 極 S 極みたいな方に惹かれるんですね。磁石みたいな感じで。で、その地球の磁石にその粒子が引き寄せられて、で、特に N 極 S 極のところに多く引き寄せられるんですよ。つまり、まあ、S 極が北極、N 極が南極。なので、北極とか南極のところに特に多くその粒子が引き寄せられます。で、そして、その粒子が地球の大気の中の酸素とか窒素とか、まあ、いろんなものと反応すると、例えば白く光ったり、緑色に光ったりして見える。っていうことが起こります。つまりこれを私たちが地面から見ると、オーロラに見えるよねっていう話になってきます。なのでこれまでまとめると、太陽から電気を帯びた粒子が地球に向かってくるとします。そうすると地球は巨大な磁石なので、特に北極南極に粒子が引き寄せられます。その辺の酸素とか窒素とかと反応して白緑に光ったりする。これを私たちが見るとオーロラに見える。そういった話になりますね。っていうのがもうオーロラの原理だったんですけど、じゃあ太陽から電気を帯びた粒子が来るっていうところを考えてみると、実際にそんなことあんのって思うんですけど、実際にそんなことあるんですよ。そんなことあるんですよ。で、その原因が、例えば太陽フレアとかコロナ質量放出っ って呼ばれる現象とかですね。太陽フレアは太陽の表面での爆発のことを太陽フレアって呼ぶんですけど、コロナ質量放出っていうのは太陽のまずコロナっていうものがありまして、コロナウイルスとは違うんですけど、太陽の周りにこうすごい温度が高いガスの層があるみたいなものをコロナってまず呼ぶんですよ。コロナっていうのは形が王冠みたいに見えるから、コロナって王冠っていうところから由来で名前ついてると思うんですけど、要するに太陽の周りのガスの層のことをコロナって呼んでいて、そこから太陽の活動によって質量放出みたいなことが起こるっていうことが実際に分かっているので、今大事なのは実際に太陽から電気を帯びた粒子が実際に来ることがあるっていうところが大事です。その原因が太陽フレアとかコロナ質量放出とか、そういうのいろいろあるんですけど、実際にそういうことも起こりますっていうことが分かってます。だから実際に私たちオーロラ見えてるので、実際に私たちっていうかオーロラの写真とかたくさんあると思うので、実際に起きているし、その大元をたどると太陽からの電気の粒っていうのも実際に来てるっていうことが分かってます。で、ちなみにその太陽の電気の粒ってどのくらいの速さで来るのかっていうのも大体計算されているらしくて、そもそも太陽から地球までの距離は約1億5000万キロメートルありますよね。このくらいの距離をこう電気を帯びた粒子がやってくるわけですけど、早くて1時間で来るそうです。で、遅くて、長くても5日くらいかかるらしいんですね。なので1時間から5日ってめっちゃ幅はあるんですけど、そのくらい1億5000万キロメートルあるけど、遅くても5日。だから遅くても5日ってことは、1日で3000万キロメートル進むくらいの速さで、地球にやってくるっていうことが分かっているそうです。で、もちろんその爆発、太陽フレアがどれくらいの規模の大きさなのかとか、フレアが起こる場所、太陽の上でどこで起こるかっていうものにももちろん変わってくるので、それによって変わってくるので、一概には言いませんが、大体の目安はこのくらいらしいです。で、さらに言われている話がありまして、それこそ太陽フレアの話ですね。太陽フレア、規模が大きいものだと、それって電気を帯びた粒子が地球にやってくるって言ったじゃないですか。その結果、地球にある地球上の電磁波を乱してしまうみたいなことが起こるそうなんですね。電磁波っていうのはいろいろあるんですけど、例えば電波ですよ。例えば電波。スマホとか通信してますよね。その通信に電波が使われてるんですけど、例えばそういった電波を乱してしまう。その結果、なんか通信障害、スマホがうまく繋がんないみたいなことが起こったりっていう可能性もあるっていうことが実際にわかってます。太陽フレアとかの影響で地球の電磁波が乱される。特に電波、スマホとかの通信も乱される可能性があるっていうことが実際に言われてます。で、その他にもいろんな影響があるんですけど、いろんな可能性があるんですけど、例えば停電したり、そういったことも太陽フレアによって起こるかもしれないって言われております。で、そういったことがまとまってる分かりやすいサイトがあったので、その URL は概要欄、説明欄に書いておきますね。で、いろんなことが起こるらしいので、起こるかもしれない。で、もちろん、太陽のどこで起こるかとか、規模によって、実際に地球にどのくらいの影響があるのかっていうのは、まだまだ予測はできていない状況なんですけど、それこそ対策として挙げられてるのが、複数の連絡手段を持っておきましょう、みたいな。スマホを使えなかった時にどうするみたいなことを考えておいたり、あと、目に見えるものではないというか、例えば、火事とか雷みたいに、こう目で見てわかるようなものじゃないけど、実際に影響がある、通信障害とかって起こってしまうっていうこともあり得るんだよっていうことを知っておくことっていうのが大事なんじゃないですかっていうふうに書いてありました。確かに知れば解決するわけではもちろんないんですけど、そういうことも可能性があるんだよっていうのは知っておくと、何か考え方はもしかしたら変わるかもしれないですね。 ということで、今日はオーロラの話をしてきたんですけど、まあ、オーロラと太陽フレアの影響の話ですね。で、オーロラだけ聞くと、まあ、あんまりずっと日本にいる分にはちょっと馴染みはないのかなと思います。写真で楽しむくらいなのかなとは思うんですけど、太陽フレアの話は私たちに全く関係がないっていう話でもないので、頭の片隅に入れておくと良いかもしれないですね。という話でした。ということで、リコットの有益天文部、過去にも、天文学の主要概念の他にも動画とかラジオを作っておりますので、そちらもご覧ください。そして、チャンネル登録とか、ポッドキャストのフォローで有益天文部への部員になれますので、皆さんの入部をどうぞよろしくお願いいたします。それでは、また次回の有益天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。